今日の二つ目のお時間です。今日は毎日忙しいと思っているあなたに送るゆとり時間の作り方が大きなテーマです。8時台この時間スタジオにお越しいただいたのは千葉大学文学部教授の市川誠さんです。市川先生おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。ズバリ、はい、私たちがうまく時間を使える人間になるためのアドバイスをぜひ先生からいただけたらと思っておりますが、はいはい、なれますかね。
そうですね、よりよく使えるようになると思います。
よし、はい、よし、先生は今千葉大学で、はい、どういった内容のことをされてるんですか、はい、主には
私の専門は実験心理学という分野なんですけれども、はい、実験的な、自然科学的な方法を使って人間が感じる時間の特徴を調べたりしています、
うんうん、はいはいはいはい、人間が感じる時間ですから、はい、
そうですね、
要は私の今目の前にも時計とかありますが、はい、これ視覚的に時間を見るということではなく、
そうですね、
感じる、
はい
はい、
もちろん時計のようなものを目にしながらこう感じる時間っていうのを調べることもありますけれども、
はいはいはい、
目をつむっていても時間の流れって感じますよね、
はい、
そのこう基本的な人間の時間の感じ方っていうのはそもそもどういう特徴を持ってるんだろうかというようなことを、うんうんうん、調べています。
なるほど、先生がお書きになった本の中にも、はい、ものすごく興味深い内容がたくさんあったんですけど、はい、その中にこう体内時計、はいはい、という言葉があ ります。我々も普通に使ったりしますよ ね、
すね、
体内時計とかって、これは実際あるものなんですか。
そうですね、実はほとんど全ての細胞に体内時計的な特徴がありまして、
全部こう、
はい、ほう、24時間周期でこうリズムを持っています。
はいはいはい、
ただ脳の中のある一部にですね、その全体の司令塔みたいなところがありまして、それでリズムを合わせているというようなところがありますね。
おお、なるほどなるほど、はい、本当だったらその 何億とかってあるような細胞、 それぞれが、はい、それぞれなりの時間の流れみたいなの持ってんだ。
まあ、大体24時間周期なんですけれども、どっかで合わせないとみんなバラバラになってしまうので。
そうですね、好き勝手になっちゃいますもんね。はい、それ合わせる、司令塔みたいなのがいる。
は
い、
で、それのことを一般的には身体時計とか体内時計というふうに呼んでいます。
はあ、この体内時計には個人差はあるんですか、はい、先生。
あります。個人差、うん、人の間でも違いますし、同じ人の中でもいろんな要因によって変わったりします。
そのいろんな要因というのは、
例えば生活のリズムとかですね。
はいはいはいはい、はい、
年齢でも変わりますね。
よく年を取るとですね、はい、1年が早く感じるようになるとか、はいはいはい、若い時は1日が早いとか、その、はい、早いと感じる時間軸がなんか変わるような気がしてるんですけど、はいはい、少なからずあるってことですか。
身体時計だけじゃなくて、その心理的な時間の感じ方も年齢とかいろんな要因によって変わるので、両方多分考えないといけなくなると思います。
うわー、ちょっと難しい話になっていくのかな、これ。
いや
いやいやいや。じゃあ、はい、例えばですよ、はい、その年齢的に考えて、はい、一番体内時計が走りがちなのは、は
い、一般的にはですね、はい、代謝がこう体のこう状態としてまずありますけど、それって年を取るにしたからだんだん緩やかになるんですね。
はい、ありますね。
なので、年齢によってだんだんその、なんていうんですかね、こう代謝のメリハリが落ちてくるというところが多分あると思います。
はい。
で、それと合わせてこう心理的なこう時間の感じ方も、年によって随分変わってくるので、はい、両方の要因によってこう年齢による時間の感じ方っていうのは変わってくると思います。
なるほど、一概には言えないけれどということだ、はい、
ただみんなに共通の特徴っていうのはあるので、年齢を減るに従ってだんだん時間があっという間すぎる感覚っていうのは強くなってくると思います。
へえ、なんか若いとね、体の代謝がいいと時間もどんどん消費してる気分になるのかと思ったんですけど、はいはい、ある意味逆ってことですか。
時間の長さを感じる要因にですね、はい、体験できる出来事の数っていうのがあるんですけども、代謝が激しいと体もよく動きます。
動きます。
でそうすると同じ1分間でできる事柄の数が多いです。
多いです、はい、はいはいはい、
でそれが年を取るだんだん少なくなってくるので、時間 1時間でできる事柄の数がだんだん減ってくるわけですね、
はい、
でそうするとその事柄の数で時間の長さを判断するっていうところで短く時間を感じるようになっていきがちなので、
なるほど、
まずその要因っていうのはありますね。
そっか、例えばその1時間の間に10個できたら、はい、10個もできた
そうですね
と思える、
はい、
それが1個しかできないと、同じ1時間なのに1個のことしかできなかった、
あっという間に時間が過ぎてしまった
な。なるほど、はい、ということはですよ、これその心理を自分でうまくコントロールできれば、はい、その時間の使い方なり感じ方なりっていうのをこう 自分で少し
変えられます。あの例えばですね、あの大人になってくるとその、はい、できる事柄の数が減るっていうだけではなくて、体験できる出来事の数が減ってくるっていうのがあるんですけれども
そうですね、
例えば、はい、あの同じ食事をしていても、はい、子どもの頃は例えば、まあ、あの牛乳飲んだり、はい、スパゲティ食べたり、はい、でそれぞれでちょっと遊んだりすることありますよね、
はい、
でそうすると同じ食事の中にいろんなイベントがあるわけです。
あ、ただ食べるだけじゃなくて、は
い、
なるほど。
で大人になると、はい、でもひとまとまりの食事っていうイベントになっちゃうんで、
はい、
ルーチンワークになるとあの出来事がまとめられてしまって体験できる出来事の数が減ってしまうんですね、
はい、
なのであのそれぞれ新しい体験をするように大人になってからも心がければ時間っていうのはそんなに短くならなかったりします。
なるほど。なんか同じスパゲッティ食べるのでも、はい、わざとお皿3つぐらいに分けてみるとか、
そういうのはいいですね、
変な話ですけど、そういう、まあ、しょうもないことかもしれないですが、はい、そういうことを増やしてみる、
あの多分時間 の, その短くなり方っていうのはあの、緩やかになると思います。
なるほど。じゃあ子どもが食事時間を楽しめない例えばっていう時にその今一般的に言われるのは食事の内容だったりとか一緒に楽しく食べましょうみたいなざっくりとしたアドバイスみたいなのが育児書に書かれているような気がするんですけど、はいはい、じゃなくてその食事をしている時間の中にいかにアクティビティ要素があるか、
まあ、新しい体験とか、うんうんうんうん、あとあと記憶に残るような事柄があるとその時間っていうのはあまり短くないと思いますね、はい、
しかも楽しかったそうです、ね、という記憶が残るから、はい、また楽しみたい
そうですね
ということは食事は楽しいもの、はい、というふうになる、
そうですね、そうなると思います。
よくあの飲み会でも食事会でも気の合う仲間と食べるのが一番おいしいよねとか一番楽しい時間になるよねって言いますけど、これやっぱ本当なんですね。
そうですね、あのやっぱりいろんな出来事が起こったっていう記憶は充実感にもつながるので、
はい、
そういう、こう楽しいっていうことは記憶にも残りやすいですからあの有効だと思います。
なるほど。今日もうこの数分ですでに一ついただきました。
そうですか。
退屈だなと思うなら退屈だと感じているその時間の中に自分なりのアクティビティ要素を加えてみる。
はい、有効だと思います。
これは非常に掃除とかね。
あ、そうですね。
そう、やりたくない家事とか、はい、作業にそういうアクティビティ要素を入れ込むっていうのは有効なわけですよね。そうですね。は
い、ちょっと新しい方を試してみるとかですね。
おー。
とても有効だと思います。
あの、一つですね、はい、先生、リスナーの方から来ていたメッセージで、はい、クワさんからいただいたんですけど、はい、もし時計というものや、日にちという概念がなかったら気持ちにゆとりができる気がしますと。昔の人には時計とかなかったでしょう。そういう時どうやって朝昼晩の食事が分かったのか。やっぱり時間という概念があるからゆとりがなくなるのではないかって言ってる方がいるんですけど、はいはい、これ現代人における心の、まあ、時間に対する心のゆとりのなさの一つの理由と考えられますか。は
い、まあ、時間という概念も言ってみると人間が作り出した道具みたいなものなので、
そうですよね、そうですよね、
はい、一般的に動物はそういう概念を持っていないので、
はいはい、
もしそういう概念がなければ動物と同じようにゆったりと過ごすことができるようになるだろうというふうには思います、
はあ、その時間に追われてるっていう感覚じゃなくなりますもんね。
で多分でも時間に追われるようなことが多いっていうか、そうしなきゃいけないような生活をしているから、うんうんうん、
はい、
そういう概念というか道具を作り出したところがあるので、
はいはいはいはい、そっかそっか、
そういう社会性とかから離れていいかっていう問題が一方であると思いますね。
なるほど、人間が時間を作り出した一つの理由にその社会性という大きな人間らしさがあるわけですね、
はいはいはい、
そっか、社会性を持ってる動物ってそんなに多くないんですもんね、きっとね。
あ、まあ、それなりにいますけど、でも時間の概念で時間に追われるみたいな動物はほとんどいないと思います、
う
ん、
お腹が空けば食べる、
はい、
眠くなれば寝る。
そうですね、
でどちらかというと時間に追われてるじゃなくて、本能に従っている
、体のリズムに従って生活して大丈夫なんだと思います。で多分人間もそういう時期がなかったんだと思いますけれども、それだけじゃいけなくなったので、
はい、
時計とか、
はい、
その時間の概念というのを作り出したんだと思います。
逆にしたわけですよね。
そうですね、
そっちの時間というものに人間がなるべく合わせていくというか、
は
い
は
い、
まあ、作り出した道具に合わせて生活しているところはちょっとありますね、う
んうんうん、確かに、はい、なんで時間に追われるんですかね先生。
まあ、やっぱり短い時間で、はい、多くの事柄をすることが良しとされる風潮があるというか、まあ、例えば時給みたいな概念がありますけれども、
はいはいはい、
1時間あたりいくらみたいな、そういう計算をして今給料を出したりしますよね、
はい、
そういう、こう時間っていうのはそもそも価値と置き換えられてしまっているというその社会の仕組みみたいなのも多分根っこにあると思います。
なるほど、はい、時間に価値があると感じているからこそ、はいはい、
より短い時間でなんかしなきゃいけないとか、
はいはいはい、
時間に追われがちになるんだと思います。
これじゃあしょうがないですね先生。
まあ、なかなかその社会性とか経済性みたいなところが離れて生活するのは、ね、今の現代人には難しいので。
そうですね。
ただ時々そういう社会から離れてリフレッシュするためにどっか花島行ってみるとか、
はいはいはいはい、
リゾート地に行ってみるとかっていうのは多分、リフレッシュとしてはいいでしょうね。
やっぱメリハリというやつですね、はい、それもね、じゃあ具体的にそのやむを得ず生きているこの24時間という中で人間ができるやりくり、はい、うまいやりくりの方法アドバイスをこの後先生、はい、ぜひ教えてください、はい、この時間は千葉大学文学部教授の市川誠さんを招きして時間、これを科学的そして心理的にどういうふうに感じているのか、どう感じていくともっとうまく時間が使えるようになるのか教えていただいています。市川先生、
はい、
ものすごい面白いです話は。
ありがとうございます。
いやこれでもある意味時間に追われてしまう環境を作ったのは人間で、
そうですね、
でも作らざるを得ない生き物で、はい、
そうですね、
これ堂々巡りになるわけですよ ね、 だからね、ということはそこはもう仕方ないと、
ある程度受け入れていかないといけない状況にあると思いますね、
はい、思った上で、はい、なぜ人間はそこまでも分かっているのにうまく時間を使えないのか、こう、はい、なんて言うんですか、私もそうなんですけど、はいはい、時間のやりくりが下手で、はい、無駄が多い、はい、さっさとやることやりゃいいのに余計なこと始めてしまう、大掃除するつもりで何か始めたら何でしたっけ、アルバムだの写真だのが出てきて止まるとか、
はいはい、
これ何なんですかね先生。
基本的にこう人間はまあそんなに時間の使い方うまくないんですね。
あ、そうなんだ、
はい、まあ、そもそも計画立てないと時間ちゃんと使えないっていうのは、はい、そういうの苦手だからそういう特徴があるわけで、ちゃんとしないと大体みんな締め切りに合わせて仕事しますし、
はい、
締め切りに合わせて仕事してると途中にこう予定しなかったことが入ってきたりすると遅れたりしますし、
はいはい、
あとまあやっぱり途中で興味あるものにこう目が移るとそっちの方にずっと集中したりして結局間に合わないみたいなことが起こりやすくなるので、
はい、
やっぱりちゃんと考えてそういう特徴があるっていうことも前提にして、計画立てた方がいいということになります。
予想外は予想外じゃなく、はい、必ずあるぞって思って計画立てた方がいいってことですね。
想定外っていうのは、まあ、予定してなかったことかもしれませんけど、はい、そういうのは起こるものだと思ってそういうのを前提にして計画立てた方がいいと思います。
想定外を想定内として考える、
ある程度ですね、はい、
これでも皆さん個人個人である程度得意な方、
そうですね、
もいらっしゃいますよね、はいはい、やっぱりね、
多分得意な方は過去の失敗に学んでるんだと思います。
なんで学べる人と学べない人がいるんですか先生。
基本的にですね、はい、自分の失敗って記憶に残りにくいんですね。
え、そうなんですか、
はい、でも大失敗した場合はどうしてもやっぱ覚えているので、はいはい、そういう大失敗した経験ある方の方が時間の使い方うまくいっていくようになると思います。
ああ、なんとかなっちゃってる方が、はいはい、これまで、はい、なんとなくやりくりできてきてしまった人の方がならない、
はい、本当はできてない人の方が多いと思うんですけれども大失敗しない限りはそれが失敗として認識されないのでずるずると同じ失敗を繰り返すということが起こりやすいと思います。
先生よく締め切りを、ね、はい、守らなきゃいけない仕事とかだと一回締め切りギリギリ間に合っちゃうと、はい、締め切りまですごい時間もらったのに、前間に合ったからまた大丈夫みたいな心理が働いて、ね、はい、ギリギリにならないと手をつけないとかありますよね、
まあ、そういうとこありますね、
は
い、
これもやっぱりその人間の心理としてなりがち、
はい、なりがちです、はい、
自分で追い込んでるわけですね。
そうやって追い込んで自分の能力全部傾けてもこの程度の仕事しかできなかったのかっていう状態になるのは怖いので、
はい、
ある程度やっぱり自分を追い込むようなことを人間しがちなんですね。
おー、なるほど。
自分に対する言い訳を残してるっていうところがありまして、
はい、
でなのでどうしても時間ギリギリになりがちっていう特徴があります。
そうなんだ、はい、これじゃあですよ、それをもっとうまく使いましょうという時に、はい、まあそう計画を立てることももちろんなんですが、もうここはしょうがないんだよと思って、例えば体内時計であるとかをうまく使う方法っていうのは先生ありますか。
まあ、一つはやっぱり体内時計の、状態によって一日の中の時間帯でも、仕事の向き不向きっていうのがあるんですね。
あ、そうなんですか、はいはい、
まあ、例えば体を動かすような、事柄とか、うん、記憶しなきゃいけない事柄っていうのはやっぱり午前中はあまり向かないです。
え、
夕方ぐらいに一番成績が上がるので、
はい、
まあ、そういう、こう体を動かすことからとか、まあ、 ものを覚えるとかいうような事柄に関しては午後とかにした方がいいですね、はい、
先生、
はい、
朝めっちゃ皇居とか走ってる人いますよ。
生活のリズムを整えるために運動すること自体は悪くないと思うんですけれども、はい、多分夕方の方が体はよく動くので、朝方よりは夕方に走った方がより長く楽に走れると思います。
あ、そうなんですか、
はいはい、
その、まあ、筋肉なりなんなりその代謝を高めるとかその体のためにする運動というふうに考えたとしても、はいはい、朝よりは夕方の方がいい。
まあ、効率は良くなると思いますね。
そうなんだ、はい、じゃあ逆に朝向いてることっていうのもあるわけですか。
まあ、例えば、はい、ものを考えたりとかですね、
うん、
論理的な事柄をこう考えるとかっていうことは午前中でもそこそこ成績がいいので、そういうことは朝方とかして、で体を動かさなきゃいけない事柄に関しては午後にやるっていうふうに、時間の使い方をこう割り振るということは有効だと思います。
なるほどね。これぜひ学校の先生とかこう時間割り組むのにもこういうのを利用してほしいですよね。
そうですね、そうですね、そうした方が成績も上がりやすくなると思います、
ね、朝1限目に体育の授業とかダメですね、先生。
まあ、向かないですね、まあいい成績を出そうと思ったらその時間帯ってのは向かないですね、はい、
ね、で記憶作業が多いであろう、はい、そのなんだ英単語を覚えなきゃいけない英語の授業なり、はい、歴史の授業なりっていうのは、はい、午後とか、
まあ、その方が覚えやすいでしょうね。
おお、体育とかそういう記憶を司るものは午後、
はい、はい、で数学とか国語で本読むとかは午前中でもいいと思います、
あ、面白い、はい、じゃあ朝通勤ラッシュの電車の中とかは本読むのには向いてるわけですね。
いいでしょうね。
ニュースを読む、はいはい、まあ、見るなり新聞読む、ね、本を読む、あ、
いいと思います。
帰りの電車だと先生、
そうですね、
体はまあ動かせませんけど、
はい、まあ、ものを覚えなきゃいけないような本読みとかですね、なんかこういろいろなこうやっぱ本の中でも覚えなきゃいけないような、はい、時に読む本とかありますけど、
なんか資格試験を受けるとかね、
そうですね、はいはいはい、そういうのは帰りの時間帯の方がいいんじゃないかと思いますね。
あ、面白い、はい、読む本の種類も朝と夜で、
そうですね、あと夜勉強しておくと睡眠の間にもまた記憶深まったりするので、
はい、
そういうこともあるので、はい、なんか勉強のために読む本っていうのは夕方とかの方がいいんじゃないかと思います。
なるほど、寝るまでの時間がそんなに長くない、はい、夕方以降に覚えたいものは入れ、
朝方は小説とか、まあ、まあ、楽しみで読む本とかっていうのは午前中とかいいと思います。
はあ、これ知らないと損しますよね先生。
そうですね、効率っていう点でいくと知っておく方がいいでしょうね、
うんうん、ね、どうしても私たちはい、つい損をするっていうところに、はい、ちょっと惹かれてしまうというか損はしたくないって思いがちなので、はいはい、まあ、ただこの損をしたくないっていう気持ちも、まあ、時間に追われてしまうところがあるっていうのは、はいはい、さっきね、時給計算にしたりとか、はいはい、その時間に価値を感じているっていうところがあるっていうのが、はい、一つ原因になってるっていうのを聞いてしまったので、はいはい、これも良くないのかなっていう気がしちゃうんですけど、まあ、
でも人間自身体のこう特徴知っておくことはいいでしょうね、
うんうんうん、はい、何の方が効率がいいか、はい、まあ、得をしがちなのかですね、はい、あとはそのうまい計画の立て方、はい、っていうのは先生ありますか。
やっぱり失敗ってそもそももともと記憶に残りにくいので、
はい、
記録をつけておくといいと思うんですね。自分がどういう時に時間に遅れがちになるかとかっていうのが、はい、まあ、最近だとコンピューターなんかだとこうログが残っていたりするので、
そうやって
こ
う
自分で努力しなくても残るような記録がなんかこうつけられてると、あ、自分はこういう時に時間足りなくなりがちなんだなっていうのは分かると思うので、
はい、
なんか記録をずっとつけといて、で時々振り返って時間の使い方良かったのかなっていうのを反省するっていうことがあるといいかなと思います。
それ聞くとやっぱ家計簿っていうものだったり、はいはい、レコードダイエットっていうものだったり、はい、その記していくっていうことは、
そうですね、
まあ、有効なんですね。
そうですね、記憶は残らないですけど記録残るので、
はい、
それは後でちゃんとこう事実として自分でも見なきゃいけなくなってくるんで有効だと思います
確かに、はい、先ほど先生がおっしゃった人間自分の失敗は記憶に残したくない、はい、
そうですね、
なのであえてそれを残すことで失敗しないように仕向けていく、はい、
そうですね。
はあ、これだんだんだんだん積み重ねで時間のやりくりは上手になっていくんですね。
はい、そう思います、はい、
この日々の生活の中でやりやすい、はい、手をつけやすいその時間のやりくり上手になるためのきっかけになりそうなことって何かないですか、
は
い、
まず大変なことほど早め早めにしとくといいでしょうね。
わかるんですけどね、それね、
ゴールに近づくとだんだんその事柄が楽しくなってくるように感じるという特徴が人間にありまして、
はい、ありますあります、
はい、なので普通だと伸び伸びにして締め切りに合わせて仕事するんですけど、はい、そういう仕事ほど締め切りに関係なく早めに始めとくと多分質が高い、成果が残りますし、
はい、
自分としての満足度も高くなるので早めに、始めるっていうのはとても有効だと思います。
なるほど、
は
い、なるべくまあ苦手なことというか時間がかかりそうなことから始める、はいはい、
そうですね、
まあ、その計画を立てたりするのも午前中がいいんですよね先生。
そうですね、
ってことはその、
うん、 だと思います。時間帯としてはその日一日の時間の使い方をあらかじめこう整理できますから、うんうんうん、午前中にするっていうのはいいでしょうね。
でその日の、まあ、一日のトゥードゥーリストというか、はい、どういうふうに今日一日を過ごしていくぞというのをまず朝、はい、
そうですね、あの時間的に余裕がある時に、こう対極的な見方しやすくなるんですけれども、
はいはい、
物事が迫ってくるともうあの目の前にあることからやっちゃえっていう感じになってしまうので、朝方とか、まあ、比較的まだあのゆったりしてる時間帯とかにその日しなきゃいけないこととか、はい、どういうふうに時間使うかっていうのを計画立てておくといいでしょうね。
あのここ数年朝活が流行ってるじゃないですか、はい、先生、あれ朝活っていうのは計画を立てたりすることではまたないですよね。
そうですね、
あれ朝活はありですか。あの、
睡眠時間削るほどだったらしない方がいいんじゃないかなと思いますあの朝の時間帯も大事なの で、
そうです、ね、
っていうのは分かるんですけども、
はいはい、
あのまあ、睡眠を削るといろんなあの悪い方の影響もあったりするので、
うんうんうん、
あのまあ、トータルで見て、そういう、こう朝の時間の使い方があの向いてる人と、まあ、多分そうじゃない人もいると思うので、
はい、
やっぱりこう自分に向いてるかどうか試しながら判断するっていう風にした方がいいんじゃないかなと思います。
それがいいと思い込んで無理にやることはないっていうことですね。
まあ、向き不向きがあるので、うん、まず試してやってみて、まあ、向かないなと思ったらこだわる必要はないんじゃないかなと思います。
なるほど。その向き不向きを別にして、一般的に、まあ、朝はその、物事を計画したりとか、はい、まあ、小説を読んだり、で夕方以降は体を動かすとか記憶することっていうのがありました、はいはい、何やってもダメな時間っていうのもあるんですか。
割とこうエラーが起こりやすい時間帯というのがありまして、
はいはい、エラーが起こりやすい、
はい、あの昼過ぎと、あと、まあ、深夜ですかね。あの、まあ、うん、その時間帯っていうのは、まあ、体のリズムで、まあ、その身体時計である程度決められているんですけども、
はい、
割とイージーミスが起こりやすい時間っていうことが知られていて、
あ、はい、
まあ、実際大きな産業事故なんかもそのあたりにちょっとぼーっとしてたんで起こったっていうのが多いんですね、
はいはい、
まあ、交通事故なんかの頻度も上がりますし、
うん、
なので、まあ、昼過ぎとかちょっと眠くなる時間帯あったりすると思うんですけども、
そうですね、
あの時間帯っていうのは失敗すると大きなリスクにつながるようなことは避けておいた方がいいでしょうね。
なるほど、はい、まあ、その時にちょっと10分でも15分でも眠れるならば、
そうですね、
むしろそれがいい、
仮眠するとかいうのは、はい、あのとてもいいと思います、う
ん、寝られないならばせめて重大なミスを犯してはいけないことはそこの時間はやめておく。
そうですね、あの他の時間帯回した方がいいと思います。
なるほど、そこは、まあ、はい、サクッと済ませられるようなことを。
そうですね
そんなのあるかな。
ちょっと間違えてもあんまり大きな問題にならないようなことをやってると、はい
先生絶対時間の使い方うまいですよね、
は
い、
あでもやっぱり研究してると、あの昔よりはうまくなってるんじゃないかなと思います。
あの先生も苦手なタイプでいらっしゃったん
ですか。元々大体心理学者だったら苦手なことを研究するっていうところがありまして
あそうなんですね、
はい、
自分自身が苦手なことを研究したくなるんだ、
はいはいはい、昔よりはうまくなってると思います。
でだんだん克服してその過程を、まあ、本に記してくださってるというか。
あそういう側面ありますね。
やっぱり実体験に基づいた話っていうのは、はい、興味深くためになるものですね先生。
そうですね
失礼いたしましたあの先生が書かれた本、今日かなりあの参考にもさせていただいているんですが、はい、後ほど改めて皆さんにもご紹介しますので、ぜひよかったらあの目を通してみてください。この時間は千葉大学文学部教授の市川誠さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。